今日も元気に始まりました。超ラジサウンドクルーの足立です。
はい、同じく秋です。
昨日ですね、
はい、
いよいよ大変なことになってきましたという、はい、ちょっとタイトルのメールを皆さんにお送りしたんですけども、
はいはい、
ちょっと、興奮気味でございまして
、はい、
あのね、ズームで SMS を始めた時3ヶ月前だけど、
うん、
まあ正直こんなことになるとはあんまり思ってなかったんですよ。
いや本当にね、もうびっくりですよね。
ね、うんうん、まあ昨日の S さんの体験談読まれた方もいらっしゃると思うんですけど、
はい、素晴らしかったです
ね。はい、すごくよく分かりやすく書いていただいて、
うん、ただ
ね、100名近い、まあ今70名とかですかね、参加されてる方って、
あ、瞑想会にですね。
そうですね、
はい、
で皆さんそれぞれ感じてるんですよ。
感じてますね。
うん、で何らかの効果を実感されていて、まあ検証されたり、修復体験されたりとか、
うん、そうですね。
ね、普通になってきまして。
はい、普通ですね、今やね。
そうなんです。で、そのクリアな感覚が、このゲーム空間全体に広がってきたと。
うん。確かに広がってきてます。
だから、普通びっくりするようなことが起こっても、びっくりしなくなってきたというか。
そうですね。
ね、今日自己調で秋さんも紹介してくれるけど、うん、
はい。
特に瞑想してなくても、
うんうん、
ちょっと意識を100円に合わせただけで、うん、なんか私服に入って涙が出てきちゃうとか。
そうですね。自然にこうスイッチがね、切り替わるっていうかね。
入っちゃうんですよね。
そうなんですよね。
うん。でね、まあ手前味噌でお恥ずかしい話なんですけども、
はい、
18年前なんですけど、
うん、
観念浄化学に出会ったのが。
あ、観念浄化学ね。
その時にね、はい、どえらいものを発見してしまったと。これ世界変わるんじゃねえのなんてね、非常に一人で興奮したんですけど、
はい。
あの時とよく似てるんですよ。
そうですね。
うん。
うん、
どうなっていくんだろうみたいなね。今度は、要は主役は、うん、まあ、今回も皆さんなんで、
うん、
ね。共鳴していくのは皆さん、参加者の皆さんじゃないですか。
はい。
うん、ですからこれから皆さんどうなっていくのって感じですよね。
いや本当にね、大変なことになってますよ ね、
うん、ね、我々ガイドもすっごいエキサイティングというか、
うんうん
うん、楽しませていただいてるんですけど、
はい、
はい、18日の日曜日のオンラインセミナーではですね、
はい、
さらにこの共鳴瞑想を磨いていこうと、
うん、
エネルギーをクリアーにしていこうと、うん、いうことで、皆さんにちょっとね、あることをちょっとチャレンジしてもらいます。
楽しみです ね、
僕と秋さんもやったことなんで、
はい。
多分ね、うん、その直後の、やるこの共鳴瞑想がまた全然違うような感じで。
すごいね、本当パワーアップをね、体感されると思います。
はい、パワーアップ祭りをやりますので。
パワーアップ祭りです。
はい、当日13時になりましたらズームインしてください、で都合つかない方はですね3日ぐらいで動画公開しますんで、はい、ぜひその再生して、もうそれリアルだと思ってね。
そうですね、
録画だと思わずに、
うんうん、
参加してみていただければなと思います。
はい、
はい、それと毎度申し訳ございませんが、そろそろセミナーモードに入っていきますので、うん、来週の超ラジはお休みとさせていただきます。
はい、
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。長い長い夏もようやく終わりね、やっとこの大好きなこの秋が。
そうですね、でもいきなり、 なんかね、ひんやりしてきましたね。
そうなのよ。うん、もうね、ゆっくり変わってほしいわけ。
本当ですよね。秋って短いからね、ゆっくり味わいたい。
短いのに、もういきなりなんか冷え込んでさ。
ねえ。
でね、体調崩される方も多いみたいなんですよ。
いや、そうですよ。
うん、僕もこう見えて虚弱体質なんで。
こう見えてね、虚弱体質です、ね。
しょっちゅう体調崩しておるんですけども。
そうですね、風邪気味だったりね。
そうですね、はい、ベランダで夜中に起きてやってるハンモック瞑想。
いや、それはね、風邪ひいちゃいますよ。
これね、もうね、うん、ほとんど冬の格好してやってますけど、今
は。
は
い。
うん、で、万が一寝てしまうとやばいんでね。
そうですね、気持ちいいですもんね、あのハンモックはね。
そうなんですよ。寝ちゃいますね。でね、これからもちょっと注意しながらやっていこうと思っておりまして。
はい、お願いします。
はい、先日ですね。
はい。
ちょっと朝から体調が悪い日がありましてですね。
あら。
今日ちょっと突撃するのやめておこうと。
ああ、うん、そうですね。
突撃ってなんだっていう方もいらっしゃると思うんで。
そうですよ、何ですか、うん、
ちょっと簡単に説明させていただきますと、はい、ただいま、自己調ではですね、
うん、
オンライン瞑想会、まあ、共鳴瞑想ですね、
はい、
月から金曜日、週5回やってるんですけども、
うん、
ちょっと物足りないんですよ。
はい、
うん、だって早朝ほら都合悪いって方もいらっしゃるので、
うんうん、
朝3回昼2回じゃないですか。
そうですね、
ちょっと足りないって感じで、
うん、
で反響いただいてるので、まあ、ぜひこれライフワークにしていただきたい。
はい、
ね、そうすれば自己調ね、自己調節する人がどんどん出てくるんじゃないかと。
そうですね、
はい、そこでね、まあ、突撃という、うん、昔、突撃隣の晩御飯という。
そう、ありましたね。
ねえ、番組、しゃもじ、でかいしゃもじ持ってくるやつありましたけど。
はい。
あれの、いただきまして、突撃ということで、
うん、
1時間前に開催告知をするサプライズ瞑想会。
そうですね、サプライズですね。
はい。もう最近サプライズでも何でもないじゃないかと。
日常化してますもんね、突撃が。
この間僕10日連続やりましてね。
すごい。
大体同じ時間なんで皆さんも、ああ、普通に、なんで今日ないのって言われたりして。
ね、逆にない方がね、うん、そうそう、新鮮っていうか、ね。
そうなんだよね。で、これをまあ突撃と呼んでるんですけど、先ほど話戻しますけど、うん、かなり体調悪かったんで、はい、
うんうん、
うん。その日は突撃やめておこうと思ってたんですよ。
そうですよね。
うん。でもね、よく考えてみると、うん、こんな時こそ逆にやるべきだなと。
おお、
というのはですね。
はい。
その、以前、爽やかな体調不良という、
うんうん、
体験がありまして。
はい。
その話を、どうせやったら、そういう時にやってみようかなと。
うん、面白いですね。爽やかな体調不良。
そう、普
通。聞いたことないですもんね。
だって、体調が悪いと嫌なもんですよ。
うん、全然爽やかじゃないですよ。
どう考えても、爽やかなんて思えないですもんね。
うん。
でね、この思えないという部分にポイントがございまして、
はい。
要するにですね、
うん。
感覚自体が、
うん。
今日は体調不良だなぁと、主張することはない。
そうですね。感覚は感覚ですもんね。
そう。ただの。そういう感じがあるだけなんですね。
はい。
で、以前ね、同じように絶不調の時に瞑想をやってたんですけど、
うん、
その時にね、ああ、今日は最悪やなとブツブツ言っていた思考がスーッと消えていったんですね、
うんうんうん、
で世界から自分という中心が消えていくと、うん、体調不良も一緒になくなっちゃうんですよ。
そうですね、そうですよね、
不思議な話でね、
うん、
でまあ空に例えると、ついさっきまでこの厚い雲に覆われてザンザン降っていた雨が、
うんうん、
一瞬で止んで晴れ上がってしまったっていう。
はい。
うん。おまけ
で、爽やかですね、
そう。セロトニンが出てきちゃって、
うんうん、
ふわーって気持ちよくなるんですね。
もう
地獄から一気に天国へ行く。
びっくりですね。
そう。でね、体のその感覚はちゃんとあるんですよ。
うん。うん、
体調はあのまま変わってないんだけども、
うん、
ジャッジする自我がいないんですね。
うん、そうですね。まあ、そのジャッジする自我がいないと本当楽ですよね。
うん、だから体調不良というラベルを貼る自我がいないから、
うんうん、
全く違う現実がやってくるわけですよ。
うん。
だからこの時に感じたのが、あ、まさに爽やかな体調不良だと。
うん。
うん、その 感じながらその言葉が出てきて、
はい、
うん、ああこれはいつか話したいなと思ってたんですけども、
うんうんうん、
その時にね確信したのは、
はい、
これ幸せだとか不幸だとか、
うん、
そんな現実を想像してるの間違いなく自我だということですよね。
そうですね、もう自我ですね、思考ですね。
そうなんですよ、うん、だから結局後付け思考が現実を作ってる。
うんうん
うん、でね、先日沢さんが僕と同じような体験されたようでして、
あ、はいはい、
うん、その時の日記をちょっとご紹介します。
はい、
タイトル、感謝感謝、何もない素晴らしさ、あるのは今この瞬間だけ、頭痛がひどくても体調が悪くても自我がなければ何もない、ただ感謝感謝、ありがとうございますというね。
はい、
この沢さん体験大きいなと思ってね。
そうですね、見事ですね。
ね、僕の話聞いたってわけわからんけど。
いやいやいや、そんなことないですよ、
うん、でも沢さんこれもうもろ体験しちゃったら。
そうですね、うん、
うん、自我がなければ何もない、
うーん、
感謝感謝ってね。
いや本当気持ちがいいというかね、爽やかな日記でしたね、う
ん、で頭痛はひどくて体調が悪いんですよ、
うんうん、
でも感謝感謝なんですよ
ね。
うん、
いやすごいことですよねこれね。
そうでね、痛いものは痛いなんて話がありますけども、
うん、
これ痛いと主張している自我が落ちると、
うん、
痛さもなくなる、
うんうんうん、
ね、痛いものは痛いじゃないんですよ、
うん
うん、だから信じられないかもしれないけども、まあ沢さんのように実体験いただければ、
はい、
ね、この自我が主役の観念世界と、
うん、
リアルな感覚の違いがはっきりとわかる。
そうですね、もう別世界ですね。
別世界なのよ、
はっきり違いますもんね。
そうなんですよ。でね、以前話しましたけど、人間は宇宙から切り離されたという分離感の穴を埋めるために、
はい、
いろいろアイテム欲しがるじゃないですか。
そうですね、
ね、愛情だったり、
うん、
お金や権力、
うん、
人気とかね、
うん
うん、だからね、何もない素晴らしさなんて自我には全く意味が分かんないんですよ。
いや絶対分かんないですよ。
何もない、
うん、
そんな虚しくて、
うんうん、
退屈でつまんねえ、
そうですね、う
ん、そんな世界だと思っちゃうんですね。
ちゃいますね、虚無感でいっぱいになっちゃいますね。
でも実際は真逆でございまして、何もないということは不安も恐怖も分離感もないんですよ。
そう、何もないっていうことはもう全てですよね。
そう、
ない、本当に
埋める穴が何もない、
うんうん、
だから完全に満たされてるんですね。
そうですね、
うん、ですから何もないって究極の至福なんですよ。
うんうん、究極の至福。
そう。だからね、何かを手に入れた時に感じる、この一時的な快楽とは全く違う。
もう全然違いますよ。
というのはね、個人的な感覚じゃないの。
うんうんうん。
うん。この究極の至福というのは個人のもんじゃなくて、失ったり手に入れたりすることがない幸福感なんですね。
もう本当に究極ですね。
そう。だからね、人間は幸せになるために生まれてきたなんていう方がいらっしゃいますけど、
いますね、
うん、これもね逆でして、
うん、
自我があるから不幸を感じるんですよ。
そうそうそう、その通り、
うん、だからね、自我が芽生えることで幸せ探しが始まり、
うん、そうですね、
やっと至福に出会えたと思ったら、
うん、
そこは自我が芽生える前だったというお家なんですね。
もうなんだですよね、なんだなんだ。
そう、一周前って帰ってくるだけの話であって。
そうそうそうそう、うん、一周回ってね。
本当にね、自我にとっては全くふざけた話でございます。続きましては今週の自己調のコーナーです。
はい、このコーナーでは 自己超越ゲームにご参加いただいている皆さんの日記やコメントの中からキラッと光る気づきのワードや面白かったお話を私と足立さんが好き勝手にピックアップさせていただきます。
はい、では僕からご紹介します。
はい、
マロンさんの日記です。今日母が怒って文句を言ってきたのでどんよりしました。でもこれは幻想でドラマだと聞いていたのを思い出し、百恵をグリグリしてじっと目を閉じていました。母が怒っているのも私が悩んでいるのも意識の中で怒っている。だから母の怒りに私が困る必要はない、私関係ないしということに気がつき、晴れやかな気持ちになりましたということです。
はい、
ね、今週末台風と秋雨前線の影響で、はい、まあ、全国的に雨が降り続けるようで。
あ、そうですね。
でね、雨が降ってもこの意識である自分って、
うん、
濡れることもないし、
うんうんうん、
傘を差すこともないじゃないですか。
そうですね、関係ないですもんね。
関係ないですもんね、
うん、
だからね、怒っているお母さんも、
うん、
どんよりしているマロンさんも、これドラマの中の登場人物なんですね。
うん、そうです ね、
ね、だからドラマに気づいている意識というのはいつも晴れ晴れとしていると。
はい、
うん、今回ね、マロンさんがそのことをちょっと垣間見たんじゃないかなと思います。はい、それではアキさんお願いいたします。
はい、私はエミコさんの日記より抜粋して紹介いたします。
はい、
今朝の共鳴瞑想。何もかも何もかもが消え去り、最後の最後に残るもの、例えようがありません。これが出勤前の朝とは思えません。これから仕事かという憂鬱感でもなければ、さあ今日もやるぞという活力が湧くわけでもなく、ただただ心地いいですというような、
うん、
内容が、
なるほど、
はい、書かれてたんですけど、
はい、
ね、この日記もすごくね、良かったんですけど、うん、また、こちらの日記に陽子さんがね、コメントされていて、はい、その陽子さんのコメントも紹介させていただきたいと思います。
はい、
はい、先ほど恵美子さんの日記を拝読したら、意識がスーッと空間の方に向かい、静けさと安らかさ、百恵に触れてないのにじんじんしだし、遅刻しそうだけど恍惚感、このコメントを打ってる今なぜか涙が、ありがとうございますというような、
ほうほう、いいですよね、この2人のやり取りが、はい、
そうなんですよ、すごく素敵で、うん、なんか ね、 ね、こちらも読んでてジーンと来ちゃったんですけどね。
わかるんだよね、なるほど、何を感じてるかっていうのが、
うんうん、そうなんですよね、
うん、どういう心境にいて何を見てるのかっていうのが伝わってくるんで、僕らも実は来るんですよ、
うん、そうそう、
うん、だからこうやって選ばせていただいてるわけだもんね。
はい、
うん、
これはね、もうこの2人のやり取りをね、こうな、何ですか、うんうん、に対して何か私たちがコメントする必要もないぐらい、
ないね、
こうね、うん、皆さんに伝わると伝わるものがあると思うんですけどね。
そうですね、だからゲーム参加者の方はぜひね、うん、もう一度この機会に、この恵美子さんの日記読み直してほしいですね、
うん、そうですね、
はい、ありがとうございます。今週のしがんで真っ赤、瞑想中は雑念妄想です。
うん、はい、
まあね、雑念妄想、これ瞑想してるときは雑念妄想だなんて邪険にしてね、 そういう思考を扱うんですけども、瞑想が終わってしまうとさらっと人生の主人公に戻っちゃうじゃないですか、思考が。
そうです ね、
はい、ね、まるで何もなかったかのように。
うんうん、
ここがね、自我の恐ろしいところなんですよ。
う
ん、うん、そこをなんで、そこをスルーするみたいなところじゃないですか。
そうですね、
ね、
うん、
雑念が切れないなんかやってるけど、終わった後にもうその雑念が服着て歩いてるみたいになっちゃう。
そうですね、もう雑念妄想が主役ですよ ね、 ね、主人公。
だからね、うん、痩せようと思って朝食抜きには成功したけども、昼と夜でこの朝のカロリー十分に補っていたっていうね。
もうやだ、
うん、これだと痩せるわけがないじゃないですか。
痩せるわけがないですよ ね、
ね、はい、瞑想もこれと同じようなもんなんですよ。
うんうん、また分かりやすいです ね、
ね、朝は瞑想で自我と離れて無心になる、
うんうんうん、
ここまではいいんですよ、
はい、
でも終わったらまたいつもの考え放題の生活に戻ると。
うん、
これだとね、いつまでたってもこの私が主役のドラマを見抜けないんですね。
うん、見抜けないですね。
そう、だからね、大切なポイントは、この瞑想していない時をどのように過ごしてるかなんですよ。
そうですね、また2食食べてないかどうか、ね、昼と夜ね、チェックしないとね、2食食べてないかどうか、ね、
そう
チェックしないと。
そう、だからね、
はい、
瞑想中雑念妄想だった思考は、
うんうん、
瞑想が終わっても雑念妄想なんですね。
はい、
うん、そのことをちゃんと自覚できてるかどうか
ですね。
うん、だからね、まあ共鳴瞑想、まあ今大黒柱になってきたけども、
うんうん、
一本柱じゃ弱いじゃないですか。
そうですね、はい、ね、
家もちょっといろんな柱が立ってるわけですから。
そうです ね、
PI とか特に NN、
うんうんうん、
NN ってもう20個あるから。
そうですね、こうね、あの柱を支えてくれるね。
そう、いろんな 柱なんですよ、
ね。
でも20本立てろって言ってんじゃないですよ。
うんうん、
うん、そっからなんか3本4本なんかいい柱を探して。
そうですね、
うん、相性のいいやつ探してもらってね、
はい、
ぜひね、生活に溶かし込んでいただければ、もうこのゲームはずんずん進んでいくしかない。
はい、
はい、本日はこの辺で。それではね、1週間休ませていただきまして、
あ、そうですね、
はい、再来週ですね。
はい、はい、
再来週の土曜日にお会いいたしましょう。お相手は超ラジの足立と
秋でした。
それではどうぞ
良い休日を。